皆さんおはようございます。ありがとうございます。これからですね、1時間を、お時間をいただきまして、このルームアイの部屋では、Win016 というところで、小型組み込み機器でも Windows 10ということで、 Windows for IoT をですね、ご説明をさせていただきたいなと思っています。目の前にですね、いろいろ機材も用意しております。なるべくたくさんのでも、お見せしていきたいと思っていますし、キーノートから、この前のドローンのセッションから IoT、IoT とラズベリーパイ2とか、いろんなキーワードがありました。その IoT に関して、Windows でできることを、お話を、していきたいと思っています。申し遅れましたが、このセッションは2人で、担当させていただきます。まず私は、OEM 統括本部で、IoT を担当しております、テクニカルセールスの村林と申します。よろしくお願いします。そして
皆さんおはようございます。昨日のパーティーを楽しめましたでしょうか。ラズベリーパイ2を、ね、もらった方もいらっしゃいますよね。多分ね、もらってここに来てないっていうのはありえないなということで、デベロッパーエヴァンジェリズム統括本部のテクニカルエヴァンジェリスト太田博士、2人でお送りします。楽しんでいってください。
はい、じゃあスライドいきましょうか。今日のアジェンダと、レシピに変わっていますが、IoT とはということと、Windows 10 IoT、そして IoT コア、おそらく皆さん一番ここを聞きたいと思います。ここを、デモを中心に、いろいろお話をさせていただいて、まとめさせていただきたいと思っています。さて、 IoT ですが、もうこの部屋に来ていただいている方は、その重要性、その可能性というところには大きく、期待を、お持ちになっている方が多いのかなと思っています。7.2兆ドル、そして250億のデバイスが、物がつながっていく、世界であるよということが、言われています。それらのデバイスをですね、つなげていくことによって、そしてそのデバイスが持っているデータを分析をすることによって、そして次の新たなアクション、そして次のインサイトを見つけてやっていくと、新しい世界を作っていくんだというところが、いわゆる IoT、 インターネットオブシングスと、言われているところです。せっかくですから、最初に、その IoT の世界をですね、何が起きるかというところを、一つのですね、ビデオのところで、まずお見せしていきたいなと思っています。はい、じゃあビデオいきます。
Carrying more than 1 billion passengers every year, the iconic London Underground is the world's first underground railway. I'm Steve Pearce, Managing Director at Tellent Technology. We wanted to help rail organizations like London Underground modernize the systems that monitor its critical assets. Everything from escalators and lifts and HVAC control systems to CCTV and communication networks. We teamed up with CGI and Microsoft. This collaboration includes taking advantage of the Microsoft Azure Intelligent System Service.
このビデオ、なんか懐かしいビデオですね。もう見られた方もいっぱい、いらっしゃるのかなと思っています。なんで改めてこのビデオなんだろうというところで、今回のまず一つ目、お見せしていきたいのは、こちらのビデオを出しているのはですね、PC じゃ、
皆さん、これ PC でやったと思った人？
結構いますね。
実は違うんですね。
ドドン。
これ何ですか、このボードは。
これですね、インテルのミノーボードバックスという Windows 10 IoT が多く開発用のボードです。
これは今日の主題のボードですね。
そうですね。でもさっき太田さん、ラズベリーパイ2がって言いませんでした？
いや、言いましたね。
言いまし
昨
た
日たく
ね。
さん10人ここにいるはずですよね。
そうですね。せっかくだからラズベリーパイ2あるんで、そっちの方も、お見せしていきたいなと思っています。VGA2 に切り替えてと。今ですね、ここの機材の中でですね、この IoT、Windows 10 IoT が、入っている、デバイスが、3つあります。今お見せしたの1つ目ですが、2つ目、一体どこにあるんでしょうかというところで、なんか仰々しく、ここにカバーされてますが、1つ、こういった、ものをここに用意しています。
後ろの方見えなくてごめんなさいね。ちょっと
こんな感じのですね、ラズベリーパイ2が乗っている、一応ロボットと、いうことになっています。 この、じゃあ本当にラズベリーパイ2で動いてるのかと、思われる方も、いらっしゃると思うのでちょっと見てみましょうか。こちらを開くとですね、このラズベリーパイ2の上で動いているサービスの中で今デバイスの状況がどうなっているか分かります。このデバイスというところにノードに行ってみるとですね、ほら ACPI ARM ベースの PC ということになっているので、まさにこれで動いているということが分かります。マイクロソフトの IoT 時代に対しての圧倒的な強みは、その開発ツールと、そしてクラウドに対しての接続性の優位さです。実際ここで動いているアプリケーションも、ここのビジュアルスタジオを使って、この GPI を接続されている各モーターとか各センサーをですね、制御できるようになっていますが、なんか今日いろんなところでも見ていますが、この Xbox のゲームパッド、こちらを使ってこうやって進んでいったり、はい、長さ上の問題がありますが、あんまりいけませんね。動いてます。右に曲がったり左に曲がったり、こうやってぶつかってみるとなんかわたわたしてみたりとかですね、落としそうになってしまいますが、まあこれ後で隣のエクスポの方でも置いておきますので、皆さん触っていただけるようにしたいと思うんですが、まあ、ということでですね、目の前にインテルベースで動いている Windows 10と、そしてラズベリーパイ2で動いている Windows 10と、そちらのものを実際の実機としてですね、用意をしているというところで、今日これらをどうやったら簡単に使えるのか、そして作ることができるのかということでやらさせていただきます。さて、スライドに戻ります。IoT を実現するためには、いろんなですね、課題があると思います。デバイスが先ほど250億というので非常にたくさん増えるということは、複雑性の増加にもつながっていきます。それぞれ、クラウドにつながっていくということを考えると、セキュリティ対応も考えなくてはいけません。新しいことに対してやはりチャレンジをしていこうとするとですね、競争力を維持していかなきゃいけない、非常にランプアップを早くしていかなきゃいけないという課題があります。マイクロソフトはそこにどうやって助けることができるかというところで、次のスライドをお願いします。はい、マイクロソフトの IoT に対しての取り組み、まさにですね、今日このデコードに来ていただいている方々を中心にお分かりいただいていると思いますが、 IoT を具現化するようなテクノロジー、ここのデバイスだけじゃなくてクラウドも含めて提供しています。そしてまさにこういったようなトレーニングのイベント、もしくは各種皆様とお会いする機会を通じて理解をいただく、そして一緒にソリューションを考えていくということを積極的にやらさせていただいています。そしてマイクロソフトの全体の IoT のソリューションというところで、 Azure IoT 並びに Windows IoT、 それぞれがセットになって動くことによってベタートギャザーというところで幅広いデバイスに対して幅広いソリューションを提案できるというところです。特にですね、この Windows 10 IoT というデバイスは普通の Windows 10に比べてさらに無償であるというところが、今年の3月以降いろんなところでですね、取り沙汰になってきています。
無償ですか、太っ腹ですね。
営業部門の時には若干悩みはあるんですけど、はい、
はい、
すいません。さて、現在 IoT デバイスって一体どんな分類があるのかなというところですね。大きなそのデバイスに持っているリソースとですね、やんなきゃいけないことの量によって、マイクロからスタンダード4つのカテゴリーがあるんじゃないかなと、我々分析をしていますし、おそらく皆様も、ご理解いただけるかなと思っています。 ATM であったりですね、もしくは業務用ハンドヘルドであったりとか、ゲートウェイパネコンであったりとか、もしくはセンサーであったりとか、それぞれ、そういったようなところの持っている差異があるので、それに対して適切な OS が必要であるということになります。現在のところ我々の Windows 10が出るまで、今世の中に存在しているさまざまな IoT デバイスに対して我々が提供している OS はこのようなラインナップとして提供してきました。それぞれ広くお使いいただいていますが、やはり若干バラバラ感があるのも否定できないかなというところはあります。
ちょっと補足ね。
どうぞ。
これ Windows for Windows IoT Core がないですけど、スモールとマイクロのあたりですね。
そうですね。
はい。で、だいたい数百メガバイトぐらいまでが Windows IoT Core 今日の主題。で、もっとちっちゃいセンサー系はマイクロフレームワークっていう2本立てでいきます。そこをですね、皆さんキーワードを覚えておいてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
で、IoT デバイスに、我々 Windows は最適であると、思っておりますし、それだけの実績があります、1から8、いろいろありますが、実績もあります。ビジュアルスタジオを中心に、アプリケーションがすぐ用意できる、安心して使える、そしてさらに安心して使えるロックダウンの機能を提供する、長く責任を持ってマイクロソフトは製品を提供しサポートをしていく、そして皆様がいらっしゃる、こういったようなところが我々が持つ優位性、 Windows が持つ優位性かなというふうに思っています。まあ、それを活用しながら Windows 10をいよいよ我々出していくわけですが、先ほど若干バラバラですね、現在の製品ラインナップではバラバラですねと申し上げていましたが、デスクトップ、モバイル、Xbox、まあ、今まで出ている IoT、そういったものを一つにまとめてワン Windows ということで出させていただくのが Windows 10です。まあ、昨日今日とですね、いろんなセッションでお話を聞いていると思います。ワン Windows for IoT ということで、一つの Windows がこの一番左のちっちゃいのから一番右のですね、医療用デバイスまでさまざまなエリアでワンコアとして、ワンアプリケーションとして使える時代がやってくる、そういったところをいよいよ提供できるということになってまいります。 Windows 10 IoT、 Windows 10を先ほどのスタンダード、モバイル、コンパクト、マイクロと、そういったようなエリアに使っていただいたときに、もちろんそれぞれのエディションにはあるわけですが、それをこの後説明するにして、共通した価値は何があるか。一つはまずはワン Windows です。ワン Windows プラットフォームであるからして、アプリケーションが一つ、ドライバーが一つ、OS のコンフィギュレーションが一つ、そしてアクティベーションも簡単になってより容易に扱っていける、今まで以上にアプリケーションを作る、システムを設計する、そういったところが非常に楽になってきます。もちろん安心して使えます。セキュアです。 Windows はセキュアです。エンタープライズのセキュリティ、エンタープライズクラスのセキュリティ、そして Windows 10になってさらにきめ細かくなったロックダウンというですね、機能も追加してまいります。もちろん周辺機器、いろんな接続形態がありますが、もしくはクラウドに対して、安心して容易に接続できるというところも、用意していく予定になっています。まあ、ここはですね、どんどん押していただいて構わないですかね。もう一個ですね、プラットフォーム統合への、長い道のりをですね、ある意味電車の路線図的に、この組み込み IoT エンベッドというところでありました。まあ、XP エンベッドから来た、スタンダードのラインWindows Pro、もしくはインダストリー、もしくはポスレディから来た青いライン、ハンドヘッドの青、一番下の濃い 青のライン、まあ、そして、コードベース的には、一致することはない、CE のラインというところが、Windows 10になって、一つにまとまった形でソリューションを提示できるという形を、作らさせていただきます。はい、Windows 10 IoT、先ほどのさまざまなデバイスで使えるということを申し上げました。ただしデバイスの持っている要件とか必然性がありますから、我々すべて完全に1個だけですよというものではなくて、カーネル、コアは一緒ですが、そのカテゴリー、デバイスカテゴリーの規模に合わせて、OS を3つ提供していくということになります。まず現状、今の例えば POS であったりとか ATM であったりとか、医療用機器とかで、フル Windows を使っていただいている方に対しては、今のデスクトップのアプリケーションも動く Windows 10 IoT for Industry Devices と、まあ、最終的な製品名称が変わっていく可能性はありますが、こういった製品を提供していきます。ハンドヘルド、もしくはモバイルのタブレット、業務用タブレット、そういったところにはもともとは Windows フォンベースの考え方を踏襲しながら、10になってワンカーネルになりますから、ワンコアになりますから、それになった Windows 10 IoT for Mobile Devices、そして今日この後どんどんどんどん見せてまいりますが、 Windows IoT Core と一番最初のものとしてシェルはありません。でも他の3つのもので共通で動くユニバーサルのアプリケーション、そういったものが提供していくと、使えるというものを提供していきます。まあ、それぞれですね、新しい機能、それぞれ安心して使える新しいプロトコル、そういったところでより優れたものをいよいよ提供できるのかなと思います。
次はロックダウン機能ですね。
そうですね、ロックダウン、ロックダウンと申し上げて、ちょっとイメージがつかないかもなと思ってですね、一個右に絵がありますけれども、まあ、これ組み込み機器ですね、多分どっかの ATM だと思いますが、例えばこんなような画面が出てしまうと、中身は Windows でも使っているお客様、もしくは提供している方は、驚きますね。 こういったものが例えば出ないようにする仕組みだったりとか、画面触る相手も何か出てこないとか、アプリケーションが落ちないとか、より安心してシステムが動くであったりとか、そういったような Windows 10をより安心に使える機能、そういうふうに思っていただければ、 IoT 向けに安心して使える機能と思っていただければいいのかなと思っています。こういったものも合わせて 10IoT ということで提供していきます。はい、もう一個ですね。で、これからのキーワードになってまいります。ユニバーサルアプリプラットフォームと、ずっとセッションで言ってましたね、ユニバーサル Windows プラットフォームですと。この前のセッションにおいても、さまざまなデバイスで動いているものがユニバーサル Windows プラットフォームのもので、ワンアプリケーションとして使える時代が来るんであるというお話をしました。まさにこの恩恵をですね、 Windows 10 IoT の中でも活用することができるということになります。若干さっきの SKU のところとですね、少し被るところはありますが、注意事項なので、ここを大事なのでもう一度申し上げますが、デスクトップアプリを使いたいという方は Windows 10 Industry をお使いください。モバイル用途、もしくはシェルが使いたい、複数のアプリも使いたいというような用途であればモバイル、そしてコア、こういったものですね。こういったものでアプリケーションを使いたいよというときにおいては、ユニバーサルアプリがしっかり動く IoT コアと、まあ、そういったものをですね、提供していきますということになります。はい、ということで太田さん、そろそろお時間ですよ。はい、IoT コアの話をがっつりお願いします。
はい、これまではパワーポイントのシートめくりに徹してました
が、恐縮です。
はい、これから Windows 10 IoT Core の開発の方ですね、実際にいろいろとお見せしていきたいと思います。まあ、IoT Core、今村林の方からありましたけども、まあ、X86 でも ARM でも動くと。で、ユニバーサル Windows プラットフォームのみ対応ですね。あのデスクトップアプリ、オフィスが動くんじゃないかと思っている方はちょっと残念ながら、まあ、Office 365をブラウザで動かすという手はあるのかなと思いますが、はい、この規模ですね、今動くボードは3種類あります。一つが、さ冒頭で出てきた、ミノーボードっていうやつですね。インテルさんのアトムのプロセッサーで動いているボードです。それから、ラズベリーパイ2、はい、そちらですね、こちらブロードコムの、900MHz クワッドコアの ARM のコーテックス A7 の CPUです。だからもう一個ですね、クアルコムさんから出ているスナップドラゴン410、これも Windows 10、IoT コア動きます。ちょっとお待ちくださいね。はい、でですね、早速開発の方をやっていきたいと思います。ということでですね、ちょっと切り替えますね。ちょっとまずこのボードか。まずミノーボードで、アプリケーションをですね、開発するのをですね、やっていきたいかなと。開発環境は Windows の10ですね、テクニカルプレビュー版をお使いください。で、Visual Studio 2015です。で、ちょっと Visual Studio 2015を起動しますねって言って、ただ単に買って動くわけじゃないんですよね。
そうですね、
確かいろいろハードウェアもセットアップしないと動かないですね。ラズベリーパイのこのミノーボードもね、どうすればいいんでしたっけ。
ですね、まあ、ここで動いてるのは実際はそのラズベリーパイ2を買ってきました。マイクロ SD を用意します。そのマイクロ SD をダウンロードして、マイクロ SD 向けに提供している Windows 10 IoT のイメージ FAQ ファイルになるんですが、それをですね、インストールすればコピーすれば終わりです。
まずそっちから見せましょうか。
はい、
それ何番でしたっけ。2ですね。
2番ですかね。はい、はい、今ですね、この FFU というフォルダーに FFU というフォルダーに、はい、2つですね、イメージがここにダウンロードしてきたものがあります。シンプルにここの SD カードが下がっている場所が分かるのであれば、今ディスク1番とここに14ギガとになっていますので、ここにピッと押してあげれば、このコマンドを押してあげればですね、もう OS のイメージは展開できます。もちろん現在はプレビューとして提供してきてますから、最終的にじゃあこれをカスタマイズするよとか、自分たちでもう少しコンフィギュレーションを変えるよということも FFU ファイルを皆様でお作りいただくことができますから、それに適用するということになります。 で喋ってるうちにもう 22% 超えましたね。
これ3時間も4時間もかかるもんではないんですね。
もうなんなら今からそのまますぐ実行できます。
おすごいですね。皆さん聞きました、すぐできますね。ちなみにラズベリーパイ2、昨日もらった人っていう聞き方をしませんよ、意地悪なんで。すでにラズベリーパイ2自分で買ってるとか何かで持ってる方ってちょっと手を挙げてます。おおすごい、たくさんいますね。
ありがとうございます。
あのうちの社内でもですね、ラズベリーパイ2とかやる人は極物なんじゃないかっていう人たちがいるんですが、こうやってもう普通の人が持ってる時代なんですね。もう皆さんここ出たらもう皆さん、ね、ラズベリーパイ2でもいいですけど、ミノーボードでもいいですし、もう持ってない人は買ってやってみていただければと思います。ということで、
はい
はい、こんな感じで作っていくんですね。もう77だからもうすぐですね。何分ぐらいですこれ全部で。
1分強ぐらい
、うん、それでできちゃうんですね。できますね。で SD カードにこうこれでイメージができて、はい、それをボードに挿して電源入れれば立ち上がる
っていうですね。はい、そうですね。今はアプリケーションを送り込むためにネットワークをに接続をしなくちゃいけませんけど。
あ、なるほど。
そこだ
けですね。あ、できましたね。まあ、これであとやっちゃえばもう動くんですね。
はい、ここにもあのマイクロ SD の中身がありますから。
これミノボード用でしたっけ？
これミノボード
、ね、ですね。でもラズパイも同じ手順、
ね、全く一緒ですね。
じゃあそれで挿してやってみます？はい、さっきのミノボード。大丈夫ですか？動きますかね？
マジ
で。やめた方がいいですか？
やりますか。
やってみましょう。
やってみますか。
動かなかったら動かないで ね。でもちゃんと動くんですよってことで、はい、でそれやってる間に、今話していた内容を、こんな感じでね、ここを切ってここを切ってここを切ってこんな風にやっていくわけですね、こんな感じでやっていくんですね、はい、サンプルいっぱいありますと。でちょっとこの話に行く前に、これやりたいっていう方ですね、このページなんですね。このページの、Docs and Samplesの方から、辿っていくことができます。皆さんここに行くのですね、あのデバイスの上で Windows が動くってことで Windows on devices.com っていうサイトがあります。ちょっと皆さん一緒に昭和していただけます。 Windows on devices.com いきますよ、せーの、 Windows on devices.com、 はい、これも皆さんね、ここを出てすぐ Windows on devices.com って開いてセットアップいけますね。でこちらの Doc and Samplesで行くとですね、ここで、セットアップの方法とか書いてあります。で今言っていたのがこの辺ですね、セレクト Your Device、 好きなボードを選んでください。でセット Your Device のところに今、紹介したものが書いてあります。で次ですね、セットアップ Your PC ということで開発環境を入れていくんですが、ビジュアルスタジオ2015入れましたと。そして、ここからたどれるですね、このインストール Windows Developer Program for IoT.msi、 これをインストールすると冒頭に出てきたあのウィンドウですね、リストで表示されてましたよね、あのウィンドウが出てきます。で最新バージョンだと実はあれデフォルトでは出てこないですね、あの sn.exe っていうツールを使ってちょっとした小細工をやらないと動かないので、そこも情報出てますのでそれをやってください。それからWindows 10 の PC 自体を開発者モードにしないと開発できません。その設定もですね、このサイトに書いてあるので、やっていってください。それができたらもう開発環境実行可能です。で、今私この PC は Windows 8.1 の OS で動いてるんですが、バーチャルマシンでね、こうやって動かすこともできるので、ぜひですねトライしてみてください。でビジュアルスタジオを起動しましたね。で、新しいプロジェクトを作ります。でユニバーサル Windows プラットフォーム、あのアプリケーションなので Windows ユニバーサル、ね、でブランクアップっていうのを作ります。で OK とやるとこれ普通の、ね、あのいわゆる通常のPC とかあとタブレット系で作るアプリケーションの作り方なんですね。
ミドーボードバックスちゃんと起動してるみたいですよ。
あ、起動してます、
はい、さっきのイメージで、
それ何番でしたっけ。
ショーカーカメラ
1番でした。
ショーカーカメラ
これの中のデータは1でしたっけ、あ2でしたっけ、あ1か、ちょっと見てみましょうか。あ、出てますね、
はい、
素晴らしいですね。こんなリアルにやってちゃんと動くのはなかなか 怖くて普通できない、はい、まあやるのは私ぐらいですね。
若干打ち合わせなしに今いろいろ進んでいます、はい、IP アドレス 11-225 でございますので、
225ですね、はい、
お願いします。
そして、さっきのあ、これ出てきましたね。なんとなくさっきの SD カードを作るより時間かかってるような気がしますけどはい、ザムル、ザムルですね、何の変哲もないザムルですね。ちょっとこれ閉じましょう。はい、デザイナーを読み込んでいますって。なんかトータルでやるとこっちの方が遅いんじゃないかって感じですが、あ、来ましたね、
はい、
はい、で、ザムルなのでよいしょ、ピッとで、テキストブロックをポンと置いて、で、もうちょっとかな、テキストっていうところ、あ、ありましたね、
ありました。
はい、まあまあね、定番のハローワールドですね、まあ、デコードなんでハローデコード2015にしておきましょう。
W が余計です。
あ、本当だあのバグの90%何はスペルミスっていうのが私の座右の銘です。
インテリセンス大事
です、ね、で、あと実行すればですね、動きます。
太田さん、ローカルで実行しているように見えるんですけど、
あ、そういえばそうですね、そりゃしまった、
お願いします。
で、今別にあの焦ってやったわけでも仕込みです、すいません、はい、見せた、要は見せたかったのは、ユニバーサル Windows アプリケーション、普通の PC の上でも動きますよっていうのを見せたかったんですね。
まずはローカル実行すると、はい、
ローカルで実行すると
頑張ってます。
はい、もうすぐですね。あ、来ますね、ハローデコード2015、ちょっとちっちゃかったですね。はい、じゃあ今度はこれが本題ではないので、はい、これを止めて、はい、まずこっちは X86 ですね。
はい、そうですね。
で、ローカルコンピューターで、リモートコンピューターでしたっけ？
はい。
そして、これ Windows の認証はなしにして、アドレスがいくつでしたっけ？192.168.168.11.11.25.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.225.
で、じゃあそれ実行ボタンを押したらこっち切り替えますかね。
ちょっと待って、ね、はい、じゃあ実行ボタンを押しました。
はい、じゃあミノーボードバックスに切り替えます。
はい、これは先ほど起動した直後の、ミノーボードバックスの画面です。現在、
はい、で今、ビルドをやっています。
さっきの同じやつが出るはずですね。
ビルドをやってるっていうとなんかサンフランシスコを思い出しますが、
あ、なんか来ましたよ。
あ、来ましたね。動き出しましたね。もうすぐですかね。
はい、出ました。
あ、出ました。ちっちゃいですね、すいませんね。はい、実はこれもですね、昨日はやってないね、うん、ここでリハでね、うん、動きましたね、よかったですね、はい、
まあ、伊達に3時までリハやってませんね。
はい、昨日は3時までやってました。なかなかこうセットアップ大変なんですよね。はい、これで、ハローワールドっていうのができたということですね。でもちろんこれラズベリーパイの場合は ARM っていうふうにして、IP アドレス、私の、パソコンの、仮想マシンの上でもですね、さっき見せていたこれが生きていて、こんな風にね見えているのでね、つなぐことができます。今3つありますね。
こっちの
あ、そうか。はい、私の方でも、はい、はい、見えてますね。で、ここでラズパイでやる場合には、ラズパイでやる場合にはここを ARM に変えればいいわけです。はい、ただちょっと今日ですね、ラズベリーパイちょっと出力の関係でつないでないので、まあ同じですということで、一旦パワーポイントに戻ります。 はい、今やっていたのはですね、ちょっとミノーボード使いましたけども、こんな感じですね。はい、であと先ほどの Windows IoT Core Watcher っていうリストをですね、ダブルクリックするとウェブブラウザが起動されて、でそこでもいろいろ管理とかですね、デバイスマネージ、デバイスの管理とか、あとパワーシェルで管理なんかもできます。ローカルネットワークでつながっていないといけないです。でこの環境も同じネットでですね、ハブ使って全部一緒につないでいます。でユニバーサルやりましたね、ネットワークでつながって、ユニバーサル Windows プラットフォーム上、要は Windows ランタイム API のセットです。まあ、全てではないんですが、まあ、かなりの部分は使えます。そして使える言語は C シャープ、今 C シャープでやってましたが、あとは Visual Basic、 それから VC++、 あとNode.js とか Python でも開発ができます。で、こう説明した通りですね、リモートデバッグができるということです。はい、でももうやっちゃいましたね。はい、で、ユニバーサル Windows プラットフォームで IoT 機器の開発ということで、まあ、エンベレッドモードっていうのがあるんですね。でただこれ別に特殊な Windows 10でしかできないことではなくて、全ての Windows 10 Edition に対して IoT 機能を拡張することができます。それから、システム設定へのアクセスなんかがあるんですね。電力状態、電波、 Bluetooth などの設定を変更する API とか、あとは次また詳しく話をしますが、ハードウェアのバスにアクセスするための API セットがあります。それからですね、デバイスでこうずっとこうセンサーデータを収集しながらとか、あとはサブのボードの方とのですね、通信をずっとやるとか、まあ、そういったように、長期のバックグラウンドサービスがあります。そして、多分ですね、ラズベリーパイとかミノボード、こういうむき出しのボードが好きな人たちは、まあ、私も含め、私はあんまりこうパッケージ化されてるやつって燃えないんですけどもこういったあのですね、裸のボードを見るととても燃えるんですが、まあ、そういう人たちはやっぱり LED つけてみたいとか、センサーデータ取ってみたいとか、モーター動かしたいとか、そういう人たち多いかなと思います。それ用にですね、これ Windows 10で、GPIO General Purpose IO っていうですね、だから I2C っていうか、プロっぽく言うには I2C っていうと、あ、この人プロだっていう感じ、皆さん I2C って言ってくださいね。 I2C っていうシリアルの、通信の、デバイスがあったり、それから SPI、 これもシリアルですね、 SPI っていうのがあります。名前空間 windowsdevices.gpio とかですね、 devices.i2c、 それから windowsdevices.spi っていったようなところで、必要なクラスライブラリが用意されています。他にもですね、シリアル通信、あの昔々、こういった周辺機器とつなぐのが RS232C っていう、RS232C っていうのを知ってる方はちょっと手を挙げてもらいますね。多分皆さんもうおじさんばっかりでもないですね。それがいわゆるシリアルですね、ボーレートってですね、 9600bps とかね、そういう世界で、それが USB に変わって、ただ外見は USB ですけど RS232C と同じシリアルっていうのが結構で、仮想コムポートっていうので通信するっていうのが昔のスタイルだったのが、Windows 8.1 まで、 Windows 8から Windows 8.1 までそれなかったんですね。これが Windows 10で追加されましたということで、シリアル通信が入って、それから音楽デバイス、ミュージックデバイスは MIDI っていう規格がありますけども、 MIDI も入りました。他にもですね、いやもうちょっと独自のやつ入れたいんだよねっていうことで、カスタムの IO を入れるっていう、そういう仕組みも入ってます。もう Windows 10もう何でもありですね。
実機見せた方がいいんじゃないですか。
実機
GPIO と I2C とせっかくご用意されてるし、
はい、そうですね、まあ、でもこれ見てもあんまり分かんないね。後で見せましょう。
はい、
はい、はい、でこれを使うためには一つ、さっきはハローワールドでもう他のエディションと同じ機能しか使わないんで何もしなかったですけども、こういった IoT、IO、GPIO とかそういうのを使いたい場合には、Windows IoT Extension SDK っていうのを参照に追加しないといけません。で、こんな感じでね、今ラズパイでピンの配置がありますけど、これも先ほどの windowsondevices.com の方から見れます。サンプルとして公開されているものですけども、 LED、これ GPIO ですね。で真ん中の赤いボードがついているのがこれが加速度センサーの I スクエア C、 そして下のこれディスプレイのサンプルですね。これは、SPI という形になります。はい、ということでデモをやっていきたいと思います。ガチデモです。はい、じゃあちょっとこれを
どかしますか。
ちょっとだけどかしてもらえますか。
はい、
はい、3でした
もん
です。はい、はい、よし。あ、なんかさっきの抜いた残骸が残って ますね。
リアルなマイクロです
これが冒頭で動いた SD ですね。はい、ラズベリーパイです。こんな感じで、GPIO ですね。ちょっとつながってないデバイスもありますが、こちらこの赤、黄色、青、こちらがですね GPIO 系でつながっていて、これ見えますかね、 LED がこれついてます。緑色と青と赤。昨日のキーノートでジョルジオさんがね、デモ L 地下やっちゃったんで急遽ですね3つに増やしましたはい、では、実際に、ちょっと待ってください。これで実際にですねやっていきたいと思います。はい、先ほどのねハローはある、そうですね、忘れちゃいますね。
はい、
注意お願いしますね。もうとにかく早く見せたくてしょうがないのであ、来ましたね。先ほどのね参照追加っていうのはこの参照ですね。で、参照の追加ですね。そして拡張で、ここにあります Windows IoT エクステンション、ここにチェックを入れてと、ここですね、ここにチェックを入れればこれで OK になります。で、これ1からコーディングをしてるとちょっと時間がなくなってしまうので、はい、すでに用意している Visual Studio を使って、やっていきたいと思います。はい、こちらもブランクのやつから作ったものです。もう実際に動かしてしまいましょう。これは今先ほどお見せしたラズベリーパイの方にプログラムが転送されると。はい、ビルドをして、
じゃ転送したらしましたか。
あ、ちょっといい、まあ、コードの説明します。
はい、
もうすぐね、ブレイクがかかります。昨日の IoT のセッションでもマイクロフレームワークとかね、みんなリモートでできるというところが見えて紹介しましたけど、こちらでもやはりこうやってリモートでですねやることができると。で、今ビジュアルスタジオはここで動いていますけども、実際にプログラムが動いているのは先ほどのラズベリーパイのボードです。で、GPIO はこの GPIO コントローラーっていうクラスですね。ここから get default っていうのであって、で GPIO のコントローラーが入ってればヌルじゃない値が返ってくると。そして LED、 GPIO のピンでこれは書き込みですね。 LED の場合は書き込みなので、こんな感じでオープンピンでやって、セットドライブモードでアウトプットっていうふうにやれば OK です。で、こちらね3つに増やしたんで、ピンですね。で、ピンズっていうことで、こちらに入っていくわけですけども、よいしょ。で、こちらですね、この3つが5、22、26っていう値が入っています。この5、22、26って何かっていうと、こちらですね、5っていうのが GPIO の5です。で、22っていうのがここですね、15番っていうピンですね。GPIO の26っていうピンです。で、ちょっとさっきのあれで見るとちょっと分かりにくいかなと思いますが、そういうふうにですねこれつながってるんですね。はい、それで、はい、これはこうやってステップ実行ができていってと。で、はい、実行とやると今度テスト LED ってきますね。それで、はい、GPIO のバリューをローにして、ライトって書くと書き込み命令がいくと。で、リードってやると、まあ、インプットって指定した場合にリードで読み込めると。 というところですね。で、今ステップやって、こちらの方を映しながらやった方がいいのかな。緑はここにあります。で、緑失敗したな。これ緑なんですけどね、緑ってなかなか分かりにくいんですね。
ちょっと地味ですね。
ちょっと地味ですね。あ、青でしたね。
あれ
青光ってるの分かります？これ、はい、青が光りました。なかなかね。あ、そういえばそうです、私さっき0が緑で1が青ですね。
変えた
で、変えましたね。
変えたのね、
はい、あの不用意に変えるのも私の一種特技ですね。はい、であとタイマーで起動してあげて、ちょっと戻しますね。あとはこんな感じでね、タイマー、これも普通のユニバーサル、Windows アプリケーションで使う、もう上等手段ですね。500ミリセックですね、でタイマーでスタートってやると、あとブレークは特にやってないので、
今緑がついてます。
はい、あ、ブレークありましたな。お、なんかエラーになっちゃいましたね。あ、ちょっと待ってください。実はサーモスタットもこれ仕込んでたっていうのを忘れてました。これちょっと消します。でもう一回、まあ、この手軽さがいいですよね。はい、あのいわゆるこれでアジャイルっていうとアジャイルの人も怒られるかなっていう気がしますが。はい、いきましたね。で、はい、ブレーク、昨日ブレークつけすぎだろうっていう指摘があったんですが、はい、今動いてます。はい、タイマーで要は3つついてるんでね、2の3乗で8 0 1 2 3 4 5 6 7で順番に切り替えて、まあ、2進数ってことで、まあ、こんなのがですね簡単に出来上がります。はい、じゃあまず第1発目のデモはこれぐらいにしておきましょうか。次に今度は I2C の方ですね。ちょっとこれまた退場して、はい、今度はミノボード、
ミノボード
で、これをちょっとまた、
よし、こっち、
ええ、
はい、じゃあ
2番、
はい、
ね、はい、はい、コード詳しい話はしませんけど、ちょっとだけあの初期化のあたりぐらいコードを見せてもらえます？はい、これサンプルにとして公開されているのそのままですよね。
まんまです。
やってるんですね。はい、意外とねサンプルって動かねえじゃねえかって結構多いんですが、こんな感じで、アイスクエッシー結構めんどくさいんですけど、ざっと見せるだけ。コンストでこんなつけて、で初期化のところで、うん、この辺ですね。ファインドオールエイシンク、ゲットデバイスセレクターとかあります。これ他のですね、Windows 8.1 から 8.1 かな、従来から周辺デバイスを見つける上等のパターンです。それと同じ形で、I2C も見つけられると、うん、で I2C の場合は、シリアルの高速双方向なので、リードライトを一気に指示します。リードバッファーに、あ、ライトバッファーに、コマンドを書いて、リードバッファーを一緒に渡してデバイスにオーダーをして、で戻ってきたらそのリードバッファーに結果が返ってるっていう形です。じゃあ動かしましょうか。
はい、ということでこれもあれですね、あの右側にある IoT エクステンション SDK があるから操作できるんですね。
でそろそろ切り替えた方がいいんですかね。それは1番ですね。
1番、
はい、あ、動いてますね。はい、
はい、
加速度センサーが、ね、それですね、もう一回そっちに戻した方がいいかな、はい、今この赤いやつが加速度センサー、 I2C の加速度センサー、これいくらで買いました？
$23で、
23ドル、
ウェブで買いました。
あ、
はい、
だ
い
たいそうすると日本で2500-600円ぐらい
ですか、
ね、3000円ぐらいで売ってるのかな、
はい、
結構あの秋葉原行くとですねこういうのぶら下がってるんで、ぜひ買ってお試しください。はい、あとですね、まだ時間が余裕があるので、ちょっといろいろこれだけじゃつまらないなということで、 今日冒頭の方の説明の中でもクラウドとの連携っていう話がありましたよね。なので調子に乗ってクラウドの方のデモもやっていきたいと思います。はい、はい、じゃんと、これは何でしょう。クラアジュールの私のポータルです。で、モバイルサービスですね。でラズベリーパイ LED って感じですね。で今こうブルーになってますね。はい、ここをレッドに変えておきましょうと。あれちょっと待って、変わらない、ブルー、今ブルーでいいか、いやブルーになってますね。でこのモバイルサービス、これ Azure 上にあります。これにアクセスをして、データ色を持ってきて、で色を変えるっていうのをやります。で詳しい話はしませんが、モバイルサービス使いたかったらですね、ヌゲットパッケージ、これ普通に、ユニバーサルのですね、デスクトップとかタブレット、それから、スマートフォンで、やるやり方、 Azure モバイルサービスとでやると、検索でこう出てきますね。これでインストールってやるともうモバイルサービスとして使うことができますということで、これですね、これか
モバイルサーバーサービス、
はい、で実行してみましょう。でこちらに
3番
に切り替えると、
青がつくんですか。
青がつくはずです。青がつかないとおかしいですね。もう少しですね。これ間が屋ですね、やっぱりね。はい、今ですね、もうすぐです。ちょっとお待ちください。今ブレークがかかってるんですね。よっ、あ、着きましたね。今モバイル雲の底に行ってできました。はい、これ仕込みじゃねえかって。 LED 青で光らせてモバイルサービスの青に設定してんじゃないかと思われるの尺なので、もう一個やります。同じようにですね、シグナル R も使えるんですね。シグナル R って皆さんご存知です。インターネット上で同方通信ができるっていうやつなんですが、あ、ちょっと待ってね、これはまず止めてと、止めないと動かないですね。はい、で、はい、今度はシグナル R いきます。はい、シグナル R もヌゲットのパッケージで、シグナル R ってやってインストールすると動きます。そうですね、じゃあ村林さんのでまず使いましょうか。はい、出てきますね。これ Azure 上にシグナル R のハブっていうのを作っておいて、で今、村林さん見せているこれがですね、 ASP.net のウェブアプリを作っています。で、はい、じゃあ何色好きな、青か緑か、
これ観客の方でもしかしてここを変えられると色変えられちゃうかもしれないんですけど、
はい、ちょっとまずはやってみてください。
じゃあとりあえず赤で、
はい、
ないです。
ちょっと待ってね。何回も押さないように。
すいません。
あれ、来ない。来ないね。
頑張れ。
来ないですね。ちょっと私の方でもやってみますね。
変えますか。
正しいやつを私は動かしているのか。よろしくですね。あ、私がもう一回再読み込みしてやってもらえます？
じゃあ再読み込みしました。
あ、つきますね。
あ、いたいたいた。
はい、まあここでやると皆さん誰でもできます。あ、すいません、じゃあそちらの方ちょっとやってみてもらえますかね。好きな色を。
今赤色になってます。
再読み込みもしあれだったら。ああ、緑。
あ、出ました。
出ますね。じゃあ、
青にも変
えますね。別に私今もしてないです。
僕も何もしてません。
はい、これ私時間かけたのはたったの 2,3 時間です。これでできちゃうっていう素晴らしいですね。はい、ということでちゃんと IoT の何恥じないデモができたかなと。
デバイスだけじゃなくサービスだけでもなく両方ちゃんと、
はい、成功しましたね。はい、じゃあ、戻ります。で、今アプリケーションの話をしていきましたけども、これハードウェアをコントロールするときにはやっぱり今度はデバイスの方も必要なんです。で、デバイスとアクセスするためにはデバイスドライバー、まあ、GPIO、それから I2C でやるためにもですね、デバイスドライバーが必要です。こちらも共通のデバイスドライバー API が用意されて、一つのドライバーを書くと全ていろんな、プラットフォームの方でできるという世界が広がっています。で、ユニバーサルドライバー、これドライバーの開発ってすごいもう長い歴史がありますよね。
いつもお客様に怒られますね。大変だとか。
あの WDK っていうSDK があって、間違ってない、 DDK か、い
や WDK です、
ね、WDK、はい、WDK ですね、はい、WDK っていう SDK があって、それをインストールすると Visual Studio で開発できるようになったのが確か Visual Studio 2012かな、はい、ですね。それまではすごい、あの本当にプロフェッショナルのコマンドライン、
ね、DDK の時代ですね。
DDK の時代ですね、はい、今では Visual Studio に、いろんなテンプレートがインストールされて、あとは実は WindowsXP から Vista に変わるときに Windows のドライバーモデルとガラッと変わって、でさらに Windows 10でラップアップって感じですね。でカーネルドライバーとユーザーモードのドライバーというのがあって、カーネルのドライバーはね、もうとにかくがっつりと品質高く作って、あと、いろんな派生のデバイスに関してはユーザーモードのドライバーを作ればいいっていうふうに今変わっています。でユーザーモードのドライバーはこれアプリケーション開発とほとんど変わらないです。ユニバーサルユーザーモードのドライバーを動かしてデバッグしながら、ビジュアルスタジオで、アプリケーションデバッグなんてこともできる時代なんですね。でこういった、ツールチェーン、充実しています。で、そんな感じですね、2010年、たった5年前ですけども、まあ、当時 IoT ってキーワードがもしあったとしたらつながるデバイスってこんなもんだったんですね。それが、皆さん、マイクロソフトバンド持ってるって人、
はい、
あ、いなかったか、
え、
あ、いない、あ、いますね、2人、正直に言ってくださいね。アップルウォッチ持ってますっていう人、あ、いますね。他にも何かかんか、あの Bluetooth ローエナジーとかでつながるよっていうのを持ってる人
いらっしゃいます ね、結構
今はこんな時代ですね。これからどんどん家電とかね、いっぱい周りに増えてきます。でこれらをつなぐ、で従来でしたら、あるメーカーさんのデバイスだけはつながるとか、あと業界標準で、つながる、で別の業界標準とはつながりませんとか、別のメーカー同士とつながらないっていう、いわゆるエコシステムの壁があったんですね。でそれをやっぱ IoT でとにかく何でもつながって、でつながったところからデータを持ってこれるっていうのが非常に重要な世界、こういった昔ながらのエコシステムの壁を壊していかなきゃいけない、それを超えてつながっていかなきゃいけないっていう要求が出てきています。そこで出てきているのがオールジョインですね。オールシーンアライアンスがやってるオールジョインです。でマイクロソフトは、オールシーンのメンバーですし、オールジョインに、はい、コントリビュートをしています。
昨年からですね。
そうですね、
はい。
でいろんなベンダーさん、それから、プロトコル系をやってる Bluetooth とかね、あとはエンオーシャンとか、そういうところもですね、オールジョイン対応を表明してきているので、まあ、オールジョインは多分ある意味デファクトになっていくんじゃないかなと。で Windows 10はオールジョインっていうものが用意されています。これは何かというと、 ネットワーク、あらかじめ決まったものしかつなげられない世界ではなくて、アドホックにネットワークにつながっているものが探せて、でセキュアで、そしてつながっているもの同士の管理ができて、相互接続ができて、さらにオープンソースで、クロスプラットフォーム開発ができるっていうのがオールジョインの特徴ですね。はい、Your devices work together と、アクロスプロトコル&エコシステムバリアというところです。で、Linux 系はオールシンアライアンスの、オーガニゼーションの方からオープンソースが出ています。で、Windows 10はデフォルトでオールジョイン。Windows ランタイムの API のですね、参照を見てみてください。オールジョインっていうネームスペースがあります。はい、でこれが最後のデモですかね。はい、ため息をつくなと、はい、2ですね。はい、オールジョインの方なんですが、先ほど来お見せしている、こちらの方からいくサンプルにですね、オールジョインっていうのが、
はい、
右下にありますね。でここから詳しくオールジョインとは何ぞやといったような話とか、あともう一個 SDK が必要になります。どれですかね、デバイスシステムブリッジテンプレート V6 っていうやつですね。これを実行するとビジュアルスタジオの中に、このオールジョインのブリッジを作るテンプレートが入ります。で私のはもうそれが入っているので、これ止めますね。そして、先ほど一番最初に作ったこちらで、あ、こちらじゃないな、あ、これじゃなくて、はい、ファイルで新規作成で、VC プラプラですね。VC プラプラの Windows で、あ、オールジョインデバイスシステムブリッジっていうプロテンプレートがありますね。これを使って開発をしていきます。まあ、今日はちょっともう時間がないのでここまで。でさらにちょっとお待ちください。サンプルとしてですね、サンプルといいますか、オールジョインのエクスプローラーが公開されています。で、今実はこの今3つ動いてますけども、そのうちの2つにはもうすでにオールジョインの Z ウェーブアダプターっていうのが入ってるんですね。でやっていくとこのサービスとかメソッドはこんなんですよっていうのが見えます。でここから起動なんかもできるんですね。なのでオールジョインをやりたいという方はそちらの方をお試しください。はい、ということで、はい、オールジョインやりますね。じゃ、でこちらからは、はい、村林さんに戻します。
ということで、そのオールジョインの話も含めまして、さまざまなデバイス、さまざまなシリコン、そして皆様の、サポート等ありながら、新しいことが Windows 10でエコシステムとして、実行できていくということになってくるのかなと思います。今日ですらインテルさんの、ボードであったりとか、ブロードコムのラズベリーパイであったりとか、そしてオールジョインであったりとか、I2C、I2C、I2C とか、GPIO とか、もしくはクラウドと、そういったものが、全て、パートナー、そしてここにいらっしゃる皆様と一緒に、作っていくことができる、まあ、そういったところが我々の10のエコシステムということになってくるのかなと思います。はい、さて、最後、無事にデモ一つもこけずに終わった、このセッション、ちょっと私は感動しておりますが、ネクストステップとしては、まさにですね、先ほど皆さんの紹介いただいた Windows on devices.com、 ラズベリーパイ2、昨日10個もらった方がいらっしゃるはずですから、そちらの方はマイクロ SD を買いで お求めいただいて、すぐにですね、やっていただいたり、もちろんベースとなっている Windows 10自身をですね、試していただいて、いただけに最新のプログラムとしてのインサイダープログラム、こちらの方に入っていただいて、最新のビルドと、そしてビジュアルスタジオを使って開発をするということを、はい、ぜひ今から始めていただければなと思ってます。
は
い、
あと、まあ、ラズベリーパイ自身は実は Linux がベースなんですね。で、いや俺は Linux で動かすよなんていう人はここにはいないと思うんですが動かしたい場合はね、ビジュアルスタジオでできるんでビジュアルスタジオを使ってね、モノとかで、ね、やっていただければと思います。
はい、あと IoT には私は3つあると思うんですね。エンタープライズ系の IoT、 それからコンシューマー、皆さんが身につけるようなもので広がっていく、で、あ、このデバイス使うとこんな IoT できるよねって広がっていく世界、それからホビースト系の世界ですね。例えばメーカーフェアっていうのがあったりしますけども、ああいった世界で今マイクロソフト .hackfesta.io っていうところでいろんなですね、今日冒頭でお見せしたこんなロボットとか他にもいろんなもののサンプルが出ているので、ぜひですねこちらの方も、トライしてみてください。多分開発者としてのスキルがどんどん上がっていくと思います。楽しみながらキャッチアップです。はい、まとめに入ります。はい、マイクロソフト IoT、ここに書いてますね。もうあまりこう営業特許言いたくないんです。もうこんなことができるわけですね、皆さん、はい、その前にまあ楽しめば結果的にこうなるんですということです。
はい、
はい、ということで我々のセッションこちらで終わりにしたいと思います。アンケートにご協力ください。一応ですねでも全部成功しましたっけ。
でも全部成功しました。
楽しんでいただ
けるかなりリアルなでもさせていただきました。
なるべくあのまあ、面白くないっていう人はつけても構いませんけど、なるべくいいやつをつけていただければありがたいなと思っております。アンケートは受付でご提出ください。マイクロソフトスペシャルグッズと引き換えさせていただきます。それから、アスクザスピーカー、まあ、ここではエキスポ会場アスクザスピーカーコーナーになっているんですが、我々何でしたっけ、マイクロソフトワンワールド、はい、っていうところにいますので、マイクロソフトワンワールドっていうところで、こういったものを展示してますので、そちらの方に置いてください。はい、ということで、長い時間ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。